皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
アネストでございます。
はい、第189回10月20日の配信分に、なりますけれども。
はい。
まあ、今回はね、お知らせがまずね、ありますので、まずお知らせの方からね。
ほ、知らんでしょう。
はい。まあ、我々、2年ぶりに、とある配信を、更新しましてね。
通常回とは別に。
はい。まあ、通常回とは別といえばね。
といえば。
まあ、実験室的な扱いのポッドキャストがもう一個ありましたと。これ、どういう名前でしたっけ、ホネソさん。
すげえこれ引っ張ってるけど。
なんだ、かけ、か、ラ、ラボ、ラボ。
まあ、かけ、ラ、かけラボですね。はい。もう、この引っ張り方はもうかなり昔の。
いらないよ、今のこのやりとりね。
かけらぼですよね。
はい、かけらぼですね。まあ、初めて聞いたよっていう方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。もう2年。
久々。
はい。うん、2年更新してなかったので。まあ、実はかけらぼというね、まあ、もう一個のポッドキャストが実はあって、まあ、そちらは、まあ、かつて、ラジオミエベンとかですね、あとはマリモヨさんと一緒に、コラボした、ま、かけまりもというのを配信していました。で、それのラスト配信が2012年の12月だったので、それからま、約2年経ちまして、ま、かけラボを配信しました。で、ま、今回のテーマはですね、もしもかけラジがなかったらというテーマで、まあ、これまでの、過去から現在、今どう思っているか、そして未来に向けて、これからどういう番組を作っていくか、みたいなところの話を、まあ、しておりましてですね。まあ、ぜひ、はい、そこをちょっと、チェックしていただきたいな、というふうに。
事前にアイデア出しをしていたので、
うん。
うん。
まあ、多分、番組をお聞きの方であればね、あ、そろそろかけらぼなんか来るのかな、っていうふうに、期待されてたんじゃないかな、と思うんですけど、
う
ん。
そうですね。7月の、5周年の時に、確か、今後かけらぼをどうしていこうか、という話をしていたので、まあ、その中で出たアイディアの、一つが一応具現化されたということですね。で、配信日、実はかけらぼの配信日10月15日にすでに配信をしていて、もう iTunes の方にも反映されているので、まあ、ちょっとかけらぼ、かけは、ひらがなで、ラボはカタカナなんですけど、まあ、それでちょっと検索していただければすぐ出てきますし、まあ、かけらじの確かブログからもリンク貼ってた気がするんで、
うん。
いけると思いますので。
あとまあ、かけらぼで普通に検索してもらっても、ブログにたどり着けますので、はい、一番上に出てきます。
はい。ちょっとチェックをしていただければと思います。そしてまあ、うまうまさんのね、新曲も、まあその中で、このためだけにこう、毎回ね、こう、
これはね、またまたお待たせしたんですよ。収録がもう撮ってあるよってなってたのに、あ、じゃあ音楽すぐ送るからって、また言って、
うん。
そしたらなぜかマイクトラブルでね、キーボードが全然音が入らない。
ま
あ結局原因はPC 側の、まあその入力の、その、パラメータじゃないですけど、
うん、
入力側のあれが一番下に触れてちゃってて、全然音が小さくて入らなかったっていう、ただそれだけだったんで、
うんうん、
慌ててそれをね、戻して、撮ったんですよ。
まあ無事収録もできてということで、
はい、
まあうままの音楽がまたね新曲が聴ける番組でもあります、
ね。どんどんレパートリーがね、
はい、増えてますね。これ完全に多分 CD に収まる感じのね。
そうですね。しかもなんとなく全部覚えてるんで、うん、これフルバージョンでもこれあるなと思って、
うん、
ただそれだけのそのポッドキャストの回もあるのかなっていう。
あー、そうね、
音楽中心なみたいな。
前一回オープニングのテーマ選曲の時にそういう感じにな りますけどね。
たくさん流して
たね。
そうそう。まあそういったところもちょっと楽しんでいただければと思いますので、まあちょっとよろしくお願いします。はい。じゃあ、お便り、今回そのかけらぼに関して、私たちまだ宣伝していないのにもかかわらず、気づいてくださった方からお便りが来ておりますので。
素晴らしいタイミングのお便りですね。
はい。なんというタイミング。
ちょっとお読みしたいと思います。件名、かけらぼ見つけたというタイトルでいただいております。かけらじの皆さん、こんにちは。かけらぼの 約2年ぶりの配信聞きましたカイエですといただいております。カイエさんありがとうございます。
ありがとうございます。
もしもかけらじがなかったら、自分がかけらじを聞き始めたきっかけは何だったかなと一緒に考えるような内容でした。うん。私は2009年の7月、ちょうどかけらじが始まった月から3年ほど海外で生活をしていて、当時は全くかけらじどころかポッドキャストの存在すら知りませんでした。3年後帰国してから海外での暮らしは有意義でしたし、得難い経験をした反面、家族や友人と会話をしているとき、ふと共有していない話題についていけなくて寂しいことが多々ありました。東北での地震のときも距離があり帰国もままならず、ネットや現地のニュースでしか情報を得られなかった状況で、その当時を日本にいて一緒に共有したかしていなかったかというところで、自分の中でとても大きな隔たりや疎外感のようなものを感じていました。みんながその時々に何をしていてどう感じていたのか、後になって知ろうとしても全て過去形で聞くしかありませんでした。そんな折に、語学の勉強のためにポッドキャストを聞くようになり、かけらじと出会いました。日本で起こった事件や社会現象をリアルタイムでどんな風に報道されて、それについてどういう感想を持ったのか、現在形で語られる内容に気づいたらどっぷりとハマっていました。私の中で欠けていたものを丸々保管していただいてありがとうございます。もしもかけらじがなかったら、きっと今でももやっとした気持ちを抱えて生きていたかもしれませんね。なんだか真面目に語ってしまいましたが、これからも応援しています。かけらぼの配信は祝日のような嬉しさがあります。ではでは、昔に思いを馳せながら送信と、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいお便りですね。
いいお便りですね。すごく。
お便り評論家みたいになってますよ。
泣いちゃいそうな。
いや、でもすごい、すごいですね。
そうです。
こう言っていただける側面があるとは、
はい。
全然予想してなかったですもんね。
そうですね。
すごい、よくわかる話だなというのも僕ありますね。うん、だって当時まあ、1C の時のね。
うん。1C 言うな。
C の時の担任でね、ちゃんと掃除をせーってこう、叩かれたって話があるじゃないですか。あの日、まあ、ホネスさんも違うクラスだったんでね、まあ、ちゃんと掃除をせーって受けてないと思うんですけど、同じクラスの人たちはもう何か思い出すたびにあの時の話をするわけなんですけど、僕そのなんかピアノの発表会かなんかで途中で早退してったんですよ、その日。
あはいはいはい、
でもみんなもうそういう時いることはあんまりもう覚えてないので、僕その時にいたってことにして、うん、一緒に、あの時怒ってたよね、とか言って、怒ってたところまではいたん で、その後みんなで廊下に出て、こう、一人一人、だからね、叩かれて吹っ飛ぶみたいな、
ね、
ことは、後でグリーンティーさんからね、その話を、詳しく聞いて、
はい、
その伝え方があまりにも臨場感があったんで、あたかも自分が経験したような記憶になってたっていうね。
なるほどね。
うままさんも、
もしかしたら。
うん。うままさんもだから、カイヤさんと同じようなね、経験を、中学校
の
時に、ね。
今そのカイヤさんのお便りを見て、すごくその気持ちがわかるっていう。
うん。
へ、
え、ぇ、ーまあ、それくらい臨場感をもっと伝えられてるとしたら、うん、まあ嬉しいなと。
そうですね。
これからも頑張りたいなという気持ちになりましたね。
そして、このお便り自体にこう、カイヤさんからのかけらじに対するなんか愛のようなものを感じて、私はちょっと、すごくね感動してましたけれども、本当にねありがとうございますと。
ありがとうございます、はい、
そうですね。もしもかけらじがなかったらというふうに一緒に考えていただけたというのは、これはちょっと想定以上のことでしたね。これ私たちだけが考える番組だったんですけど、あれは
あれはだから本当にその、はい、聞いていただいた人たちがどういうふうに感じるのか、
うん、
あるいはもう全く興味がない話をされてるのではないかという、
うん、
まあ若干不安もありつつ、
う
ん、
そうですね。
3人で話した内容だったんで、どっちかというとその前回の2つのかけらぼに関しては、どちらかというと、うん、皆さんのに、こう、何ですか、こう、こんなんあったらいいんじゃないのかっていうアイデアをもとにコンテンツを考えたんですが、
うん、
3回目のね、かけらぼに関しては、まあ本当に、経営者会議みたいなね。
そうですね。
本当に自分たちの、ねうん、経営層の人たちが何かこう、うね、なんか、今後の会社どうしようかっていう話をしたような、
はい、
なんか割と真面目な話だったっていう感じだったんで、
うん、
まあそれを、まあちょっと良かったよって言っていただけるのはすごく嬉しいですね。
うん、そうですね。まあかけらじを聞いていただいている方もちょっと、耳を傾けてね、いただければと。
感想をいただけたら嬉しいです。
はい、そうですね。ぜひぜひお聞きいただきたいですね。はい、
かけらぼの配信は祝日のような嬉しさと いう一言にね、私、ちょっと嬉しいなと
思います。これすごいキャッチコピーというか、
はい、祝日のようなのです。
まあ、あえてあの、かけらじの配信日から外した日に配信することにしていますので、はい。まあ、ちょっと一本ね、聞くやつが増えたってね、おまけ感がちょっと出ていいのかなという感じもしますけどね。はい。ということでお便り、まあ、今回一通ですけれども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。それでは早速本編に入りたいです。今回、かけらじタイムズは、うまうまさんかな？うままさん。
はい。
はい。どんな内容でしょうか？
結構その若者の〇〇離れみたいなね。
うん。
若者の車離れとか、
うん。
なんかそういうお話を聞いてると思うんですけれども、
うん。
久々に来たのが、まあ、若者の PC 離れっていう、ちょっと記事を見つけまして、うん、まあ、スマホから PC に、って書いちゃってるんですけど、逆ですね。PC からスマホへっていう、その、問いかけみたいな、
うん。
なんか話が、その記事にあったので、ほんまにそうやろうかっていう話をちょっとした
い。出ましたね。
久々に
聞いた。います。これも久々ですね。ほんまにそうやろうか。
そうね。時々
ハマってます、
ね。時々流行りますけどね、うちらの中でね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。それではじゃあ、井戸端コースの方はどうでしょうか。
うん、はい。私がやりますけれども。うん、まあ、最近ね、いろいろこうサイトを見てたりとか、映画を見たりとかするとですね、わぁ、このシーン、どうやって撮ってんだろうみたいな。この写真、どうやって撮ってんだろうみたいなのが、ちょいちょい多いな、と思い、
うん、
まあまあ、普通に考えてコンピューターグラフィックスなんですけど、
うん、
ただ、前までのコンピューターグラフィックスって、まあ、実際はね、本物をブルーバックで撮って、重ねてます、とか、人間は、さすがに作ってませんみたいなのが多かったんですけど、今日ちょっと見つけたですね、コンピューターグラフィックス、なんか最近どうやらコンピューターグラフィックスがさらに進化をしているというようなところの話題がございましたので、
うんうん、
ちょっとそれをもとにですね、コンピューターグラフィックスについて皆さんで語ってみようかなと思っております。
はい、今回はなのでじゃあ両方ともそのテクノロジー関係のね、
本当だ、
話になったということですね、
うん、
まあ皆さん楽しんで聞いていきましょう。はい。それでは、まず、かけらじタイムズの方から行きましょう。
はい。PC からスマホへ、若者の PC 離れは本当かというタイトルでお送りしたいんですけれども。
はい。
まあ、これ、Yahoo ニュースさん、まあ、WebR25 の記事ですね、が載っております。10月16日、配信されている記事をちょっと、読みまして、気になりましたというお話です。まあ、スマホ普及で若者 PC 離れ進行と記事には書かれています。
うん。
まず、どういうことなのかと言いますと、まあ、なんか、インターネットに関する利用動向調査っていうものをですね、ジャストシステムさんが発表されてまして、まあ、調査をしました。まあ、そのスマートフォン利用者を対象にした、まあ、調査なんで、ちょっとそういうバイアスがかかってるのかなっていうのはあるんですけれども、
うん、
まあ、どうやらその、15歳から19歳の若者の PC でのネット利用時間、PC を使ったね、
うん、
ネット時間 88.2 分だったというと。多分これ1日の時間だったんですね。
うん、
で、これが、要はその比較するとですね、その1年前、2013年9月の同調査では、143.9 分だったということを比較するとですね、3分の2以下に PC を見る時間が、うん、まあ、減ってきたよという。まあ、あくまでこれスマートフォン使ってる人に聞いてるんですけど。
うん。うん。そうね。
まあ、このことから、淡々とね、こう事実をこう、比較しますと、単純に PC を使ってる人が、ちょっと減って、あるいは PC を見る時間が減って、その分スマートフォンを使ってるんじゃなかろうかという、そういう、まあ、一つの仮説がまだここで出てくるんじゃないかなと。いう、まあ、そういう調査だったんですよ。
うん、
ちなみにこの記事について、お二人は、実感というか、まあ、我々社会人、なおかつ、まあ、その PC 絶対使うような業界にはいるとは思うんですけれども、いかがですかね？結構スマートフォンでコンテンツ見たりしてますか？
まあ僕の場合は、そうですね。実体験というか、私個人のところから行くと、スマートフォン は圧倒的に増えたなっていうのは感じてますし、昔は家に帰ったらすぐに PC をつけていたんですけど、最近はね、もう家に帰って PC すらつけなくなったんで、そういう意味で言うと、PC からスマホに移行したのかなとは思います。
おお、PC、帰って PC つけないで、割とちょっと、僕はちょっとびっくりしたんですけど。うん、
いや、
その分、
うん、
スマートフォン使ってる。
いや、でもね、家でそんなにネットを見ることもなくなっちゃったんだけど、まあ、家に帰る時間が遅くなったってのも あるんだけどね。前までは早く帰って、それで家でちょっとネットサーフィンして、まあ、遅くなったら寝るって感じだけど、もう帰った時点で遅いからさ。
もう眠いと。
もう眠いと。もうそんな PC なんかつけてられねえと。うん、まあ、そういうのはあるかな。
なるほど。グリーディさんはいかがですか？
うん、まあ実感としてはスマホで見る時間は増えたかなと思うんですけど、コンテンツによるかなと思ってます。
コンテンツ。
うん。例えばね、Facebook みたいなアプリが提供されてるやつはスマホでよく見るんですけど、ニュースとか、なんていうのかな、スマホで見にくいものもあるんですよね。そういうのって。
時間がかかりますよね。
そうそうそう。
読み込んだりとか。
そう。で、一気にこう、なんていうか、何かと何かを比較してみるとか、そういうのってスマホだとまだ厳しくて。
そうね。
うん。で、やっぱ用途によるんですよね。Facebook は多分スマートフォンの方が見てると思います。Twitter とか。だから多分中高生はそっちの利用の方が多いんじゃないかなっていう感じ。
まあ、あれね、LINE とかも、ね。
そうそうそうそう、うん。で、一般的ななんかニュースサイトとか、は、まあ、スマホのアプリで見るやつもありますけども、うん、まあ、どっちかっていうと、僕はそのかけらじのそのね、調査とか、事前のネタ調べみたいなのを結構したりするときには PC を使うので、うん、半々ぐらいかなって思ってますね。うん、だから、スマホだけ劇的に増えてるっていう感じもないし、PC が減ってるっていう感じもないですね。使い分けてるっていう感じ。
なるほど。うん、まあ、ツイッター上のコメントも記事で拾われてるんですが、うん、ちょっと紹介しますと、パソコンってすっかりビジネスマン専用のデバイスになったよな。一般消費者はスマホでほとんどのことできちゃうから、PC の必要性が劇的に下がってきてる。これは本当にそう。大抵のことはスマホで済んでいる。週のうち PC の電源を入れるのは週末ぐらいだ。という声が上がっているのだ。
うん、
さらに、ドラッグ&ドロップに戸惑ったり、フォルダやディレクトリ、保存の概念がわからない学生が増えたよ。
そうなんだ。
今時の若者はソフトウェアの機能を有効に使えない人が多い。と、まあ、その PC のその操作のね、うん、まあ、技術っていったものが、まあ、ちょっと、あまり得意ではないよという若者が増えたよっていうことを指摘する声も多数上がっていると。
うん。
うん、で、まあ、そしてもうすでにキーボードを使えない若者が大量発生中などという指摘がある。
それは、
ね、キーボードか、そうか、使えないのか。
てか、キーボードの方が明らかに生産性は早いんですよね。
うん。うん、
だから、キーボードはちょっとね、なくなると困るっていう感じ。
ですかね。いや、その代わりに音声認識でやれましたとかだったらまだわかるんですけど、結局、この方々はまだスマートフォンのキーを、なんかこう、キーを中押しして入れたりとかね、
うん、
入力してるわけじゃないですか。そっちの方が早いっていう、ことなんですかね。
多分音声認識出てきてもコピペとか絶対さ、早いよ、キーボードの方が。
あ、絶対そう
だ。そりゃそうだわ。
そうそう。そういうあるじゃん、コントロールキーとかさ。そういう、そういうショートカット系のやつって多分キーボードに回さるのはなかなかないと思うんだよね。
その、タッチデバイスで文字をここからここまでコピーしようってやった時の、指のその精度が、
うん、
やっぱ指先ってとんがってないんで。
そうそうそうそう。
まあ、ペンとかね、使ってたらまだあれな、タッチペンだったらまだわかるんですけど、うん、結構ね、あれなんか文字、スマートフォンでやろうとしても、なかなか難しいなというのは思いますけどね。うん、まあ、そんなわけで、この記事自体は、そういう形でですね、まあ、その、比較的、PC を使える人たちが減っていってスマートフォンになってきてるんじゃないかっていうような形で記事としてはもうそこでそれ以上あんまり深掘りせず終わっちゃってるんですけれども、うんうんうん、まあただその今の10代が社会人になる頃にはまた新しいビジネススタイルが生まれてることだろうっていうことだったんで、まあ今こう PC とキーボードとかのセットで使ってるス タイルが、まあ、今のホワイトカラーの職業の人たちとか、よくやってると思うんですけど、まあ、これが、もしかしたらスマートフォン中心でビジネスが展開されるっていうことがあるんじゃないかっていうふうに、まあ、この編集部のね、書いた方は思われたんじゃないかろうかと。
まあ、それはあるんじゃないかと思いますけどね。まあ、もともと PC って多分、ほとんどの人にとって、不要な機能がありすぎると思うんですよね。だ PC って基本的に何でもできる、プログラミングもできるしとかっていう状態のフルセットなんで。
そうだね。
それから必要な、例えばワードとかさ、パワポとかの部分が使えるだけのタブレットみたいなのがあったら、多分それで十分な人ってほとんどじゃないかなって思うんですよね。
で、今結構本当に、僕はどちらかというとまだ PC の方が使う機会多いかなと思ってるんですけど、まあ、片やスマートフォンで、で、なんか与えられる機能が少ないかなと思ってたんですけど、別にアプリで検索すれば今って結構出ますよね。その要は、PC で使えてたフリーソフトの代替え版というか、まあちょっとカレンダー機能だったり、タスク管理だったりとか、まあそういったのが大体アプリでできるようになってると。それはまあわかります。っていうのと、最近の潮流として、前回というかまあ僕が前スマートフォンの未来予想みたいな話をした時に iPhone 6の紹介をしたじゃないですか。で、画面がどんどん大きくなってるっていう話をして、で、また昨今発表された Nexus 6ですか。あちらも本当 iPhone 6、6 Plus みたいにでかいんですよね。なんか新しく発表されるスマートフォンが軒並み大きいんですよ。
そうね、
これだから去年の2013年9月の調査で、まだまだ PC が 143.9 分だったっていう時代からすると、その時って多分まだ、4インチくらいかな、要は iPhone 5とかですよ、多分。5S が出たくらいかわかんないですけど、そのあたりなんで、まだそういうのがあったんですね。そこから比べると、今年のラインナップ見ると、まあ、格段に大きくなって、1インチ以上平均して大きくなってんじゃないかなと。この流れも一つはそれを表してるんじゃないかなって。それはパソコンの代わりとしてやるには、やっぱり最初は画面がちょっと小さかったんじゃないかと。徐々にその、スペックも上がって、まあその、スマートフォンのパワーも上がってきてるんで。
そうだね。
よりパソコンに近いものを入れて。
まあ、そういう意味で言うと、まあ、Mac をね、使ってる人とかは、Mac って結構起動がやっぱり早いので、特に、なんだろう、どっちでもいいやっていう感覚、僕が PC をつけてた時はそうだったんですよ。スマートフォンと、まあ、MacBook Pro を使ってた時は、家帰って、まあ、でも大きい画面で見るかと思って Mac を結構使ってたんですけど、なんだろうな。Windows の時とかだと PC つけるのめんどくさいからもう大きい画面のスマートフォンでいいやっていう考えを持ってる人多いと思うんだよね。
なんか、何をしたいんでしょうね。
すごい PC でってこと。
そうそう。だから結局、PC でもスマホでも、何をしたいかが多分裏にあるんですよね。目的がね。
そうですね。
その目的を実現するための手段が今はスマホか PC っていうだけで、それが別の何かデバイスとか方法があるんだったら多分それに置き換わっていくだろうし、今は多分スマホか PC が適切だと思われてるんでしょうね。何がしたいか、何でしょうね。
コンテンツで決まるってことですね。確かにそれで言うとグリーンティーさんがおっしゃった通り、Facebookだったり、ツイッターを見るっていう上では、PC でいちいち見る必要はそんなにないかなと。
そうそうそう。
操作感も、むしろ、なんならスマートフォンの方が割と早い。UI としてはそっちに特化してる気がしますよね。で、まあ、ニュースサイトを見たりとか、自分で新しくこう、なんかこう、なんか作ったり、開発したりっていう時は、PC でやらないとなかなか難しい。映像編集だったりとか、音楽作るとか。なるほどっていう感じはしますけどね。
だコンテンツ作りとかはさすがに今は PC が必要ですよね。だけど多分モニターするだけとか、いいねとか押すだけだったらスマホでもいいし、 多分、今後、iWatch じゃないわ、Apple Watch か。あの辺もアプリが作れる環境が出てきたんで、あの辺が来ることでどう変わるのかっていうのもちょっと注目していくべきかなと思いますね。
うん、結局画面ってあくまで手段で、うん、自分の頭の中にある情報がやっぱりその入ってくるっていう一つの流れがあるじゃないですか。うん、だからそれの手段はいろいろ形は変わっていくんだろうなって、
ね。そうだよね、うん。
その一つの現れなのかもしれないですね。
タッチしたりボタンを押したりっていうのが今はその入力とし、ね、入力の手段だけども、
はい、
うん、それ以外の方法がこれから生まれる可能性がありますからね。
まあね。
うん。
でもまあ別に PC 離れちゃいけないものでもないけどね。
そうなんです。だから我々別にこの調査で、まあちょっと僕ほんまにそうやろうかっていうふうに言ったのは、うん、まあそのお二人の場合、お二人の意見を聞いたときに、まあ推測だったんですけど、いやいや PC の方でやった方が大量にね、いろんなことできていいでしょみたいな、うん。最近の若者が、なんか、その、ウェブのコンテンツでやることが少なくなったんじゃないのっていうところに行くかなって思ったんですが、まあ別にそういうわけでもないと。
うん。
いうのもあったんで、僕もこれは、他の人に聞いてみないとわからない話だなというのはあるんですよね。なんで、否定も肯定もちょっとできない感じだ、かなと。
うん。
いうのはあります。まあ、ただ、そのタイトルちょっとあんまり気に入らないっていうか、若者の PC 離れっていう。
そう、こういうなんか書き方がさ、あんま良くないよね。
なんか、あたかもこれって PC から離れてスマホに行ってますって言ってる風に見てるんですけど、うん、なんか使い方が変わってるだけで結局その、PC のネットの利用時間がちょっと減ったっていうくらいじゃないですか。調査のその、得られた結果としてはね。なんで、その、どうせだったら、じゃあスマートフォンの利用の時間はどうだったのかとか、そういうのを全部調べ上げた上で、もうちょっと多面的にね、見てみるとよりいいのかなというのは、うん、まあ感じましたね。
で、今の話に補足するとすれば、スマホが普及したり、Apple Watch が普及したりみたいな、こうデバイスがいっぱい増えていくと、それを、それのアプリを開発する人っていうのも増えてくるんですよね。
そうだね。
そうすると、はい、そのアプリ開発のために PC を使うっていう逆の移動もあったりして、ね、これってネットの閲覧時間しか見てないから減ってるって言ってますけど、
オフラインでローカルで使ってるっていう。
そういう可能性っていうのもね、考えないといけないのでね。
はい、だからまあ、PC が使う人がさ、まあ、なんだろう、まあ、前はその、全般的にバーって多いっていうような考え方でしたけど、まあ本当に必要な人は別に使えばいいと思うし。
うん、そうそうそう。
別に使う必要ない人は別に無理してね、PC 使わなきゃいけないっていうものでもないんで。うんうん、
目疲れますからね、うん。できるだけ、できるだけというか、こう、環境に優しい、目に優しいデバイスを使って、
うん、
勉強して、
うん、
その若い人には、なんか、勉強とか、新しいものを作ってもらうとかっていうことをしてもらえればいいんじゃないかな。その、これの記事だけでは、その、例えば若者の新しい発想だったり、クリエイティブ性が失われているっていう記事だと、ちょっと、やばいなと思うんですけど、うん、まあそういう話ではないので、
そうだね。
家に帰って何か作るときは PC で作ってます。見るのはスマートフォンで見ます。っていう、うん、そういうことなのかもしれないなっていうことですよね。
なんか、もう PC っていうさ、概念がもうよくわからなくなってきてるっていうのもあるしね。結局、だって CPU 積んで表示するディスプレイがあってっていうのが PC だって言うんだったら、スマホだってそうだしね。
そうだね。
入力するデバイス、うん、キーボード、ソフトウェアキーボード積んでるわけだからね。
それが全部一緒になっただけだ、
うん。そうそうそう。それが、画面がでかいものが あって、入力インターフェースにマウスが使えるものがあるか、どうかみたいな、差にこうなりつつあるのかなっていうね。
iPad もそうだし、なんか iPad にキーボードの蓋がふついたような Surface 3とかね、出てますけど、あれは Windows 8だったりして、
うん、
もう境界がなくなってきてるなっていうのは感じますね。はい、なんで、それだけ端末のインチ数で言うと、その、まあ、20インチとかそういうあるような本当の PC だったりとか、うん、本当に5インチのスマートフォンがあるように、自分に合わせたものを、
うん、
まあ、チョイスできる時代になってるのかなと思いつつ、
うん、
まあ、本当に片手で操作できる携帯電話っていうものが少なくなってるっていうことはちょっとどうなのかなっていうのはちょっとありますけどね。
うん。そうだね。もう、だって、 約10年ぐらい前はまだ僕折りたたみの携帯でしたけども、もう、なんだろう、その時の感覚が今あんまないですからね。
もしかすると、これ電話っていうのが、スカイプみたいになって、ハンズフリーでね、なんかこう、ちょっとしたイヤホンとイヤホンにマイクがついたものをつけて、画面は欲しいじゃないですか。
うん、
だから通話するとき画面見えなくなっちゃうじゃないですか。iPhone、
うんうん、
とか、まあ iPhone だけじゃなくてスマートフォンで電話とか取るとき、うん。で、マルチタスクその間できなくなるじゃないですか。
うん、
だから、今後もしかするとそういうスカイプとか LINE のなんかそういうアプリとかで通話ができて、で、それをイヤホンとかで繋いで、画面との距離を普通に手で持ったまま通話するっていう形式がまあ増えてくると。
今ね、それがね、できちゃうよね。
できちゃってますよね。まあ、自動車運転しながら、ハンズフリーで通話されてる方、うん、たまに見ますよね。
うん、いろいろ。
あと最近MacOS が上がったんですけど、バージョンが。はい、あれiOS も8上がったんですけど、
はい。
あれ iPhone で電話かかってくると、Mac で取れるんですよ。で逆に Mac から電話かけられるんですよ。連携して。
そうい
う、はい、そういう機能がついたんで、で、そうすると古い iPod Touch とかにも電話かかってくるんですよ。コキーとして使えるみたいな。
へ、
だからそういうのがついたんで、もうなんか電話ともう PC っていう区別もなんかほとんどなくなってきてるっていうね。
うん。
うん、なかなかでも、
面白い。じゃあいいですね。
いいんですよ、これがまた。
要は片手疲れないですからね。
そうそうそうそう。ね、ね、こう、ポッドキャスト、収録中に、ホネストに電話とかできますからね、スカイプ使えないと。
ああ、そうか、
そうそうそう。このままね。結構ちょっと可能性が広がるな、なんて最近思っていますけども。
そうですね。うん、なんかちょっとした未来の私生活みたいなものがちょっと垣間見えたようなね、
う
ん
うん、そうそう、
まあそんな感じがしますね。はい、ということで、はい、まあちょっと今回短いっちゃ短いんですけど、
うん、
まあスマホ普及っていうのは事実です。そしてまあ PC の、まあ、閲覧する時間数がちょっと減ってるっていうこともまた事実です。
うん、
ただ何か PC で作ったりとかする時間が減ったかっていうと別にそうでもないですしと、
うん、
新しいアプリがどんどん開発されておりますと、
うん、
そしてまあちょっと暮らしが便利になっていくんじゃないかなという期待感も持てるというところなので、
うん、
まあこれがどういう形になっていくのかますます目が離せないなというところで話を終えようかなと思います、
うん、はい、ありがとうございました、はい、
はい、というわけで、後半、井戸端カオスのお時間でございますけれども。
うん。
お二人は CG と聞いて、どういったものを思い浮かべるでしょうか？
僕はジュラシックパークですね。
おー、ジュラシックパークね。
映画館で最初に見た、トゥルドゥトゥトゥトゥトゥみたいな。あるじゃないですか、
あるね。
すげえ、こう。
音楽
はね。もはや CG 関係なくなっちゃった。
あ、まず CG やんで、音声なんですけど。ただの、しかも肉声なんですけど。
全部俺。
何も作り物ではないね。
CG ではない。
ジュラシックパーク全部俺ね。
グラント博士がこう、おーみたいな、こう、車から乗り出して、まじまじと見るみたいな。
黄色い車から乗り出
して。あの時の気持ちがまだ未だに忘れられないですね。恐竜が CG で描かれてると。映画があるんです
けど、うん、確かに、あそこは確かになんとなく一つの起点だったのかなみたいなのもありますよね。うん。うん、グリーンティーさんは、
はい、
僕はね、まあ、トイストーリーみたいなね。ああいう感じのやつをちょっと、
まあ、ほぼ同時期
ですね、そう、思い浮かべますね。CG って聞くと。
うんうん、なるほどね。うん、
もう完全に作り物ってわかる。アニメかちょっと浮き上がった感じのね。
フル CG。
フル CG。そうそうそう。そういう感じのイメージがありますね。
なるほど。うん、まあ、人それぞれですね。僕はちなみに CG って聞くと、どういうものを思い浮かべるかというと、あれですね。2012とか。
ああ。
Day After Tomorrow とか。
両方とも一緒に見に行った映画じゃなかったりして。
そうですね。ローランド・エメリヒ監督が、 以前もね、僕好きだっていう話を、う
ん。CG をすごくよく使う監督さんですね。うん、
で、しかも CG を使う上に、だいたいその CG の使い方が、日本じゃない、世界をぶっ壊すっていう、
うん、
こう、普段絶対に撮影でできないだろうということを、CG でやってのけるんですけど、
うん、
なんというか、普段できないから、これは実際に行われてないから、感覚では CG ってわかるんだけど、映像を見ると、これ本当に撮ってんじゃねえかなっていうぐらい、うん、まあ、なんか成功にできている。っていうところに、
うん、
まあ僕は惹かれてですね。
うん、
CG ってすごいなというか、まあこの監督すげえなみたいな感じで思ってたりするんですけど、うん、まあ、あれですね、やっぱり CG と聞くだけでも結構三者三様というか、
うん、
まあ共通点映画でしたけどね。
そうだね。
そうね。
まあ映画でよく使われるっていうのはありますけど。まあ、それぞれ思う CG というのが違うというようなところでございます。
うん、
で、今回はですね、まあ、実際にお聞きの皆さんもどう思ってるかというのもあるんですが、今回お二人にちょっと URL で貼ったのはですね、まあ、私がよく使わせていただいているギガ人さんですが。
なんか、ハゲのおじさんが出てるんですけど。
リアルすぎて気味が悪いぐらいに、まあ、領域まで行ったというですね。
うん、
CG のクオリティというものについてちょっとね、今回は触れてみたいと思いますが、そのサイトをご覧いただくとですね、まあ、今、うままさんが言っていただいたように、まあ、坊主のね。
そうですね、あまり、すいません。ちょっと、表現が悪かったですね、僕のね。
坊主のね、おじさまが、まあ、動画で出てきてですね、最初、まあ、なんか、目の、ズームアップから始まってると。で、それがどんどんどんどんこう、画面が引いてくると、そのおじさんが、実は CG でしたよ。
うん。
そういうのがわかるっていう映像なんですけど。
なんか毛穴とかまつげとかの雰囲気がもうまさに現実。
そうなんですよ。
ものに近い。
なんだろう、この産毛の感じとか、うん、目の動かし方、顔の、なんか驚く表現とかね。まあそういったものが、まあ、実際ね、今お聞きの皆さん見れないかもしれないんですが、検索していただいたら出るのね。すごくですね、リアルなんですよ。人間というものに対しての CG がすごくリアルになっている。
うん。
というのが、今回まあ私としてはすごく驚きだったので、ちょっと紹介しようかなというふうに思っております。で、まあでも人間を CG で作るなんて、結構前からあったじゃない。まあ CG でもね、人間入ってるものもあったりして、まあまあ別にそんな目新しくないんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが。
うん。
ね。まあアバターとかもあったじゃないですか。だから別に普通でしょって思われる方も多いと思うんですが、これ何が違うかというと、この今出てる男性って実在はしないんですよね。
うん、
完全に誰かをモデルにして作られてるわけでもないですし。で、なんかね、こう、小さいところを見るとね、ちょっとした怪我とかね、そういうものもなんかリアルに表現されてるんですが。
なんかちょっとしたほくろみたいなのもね、
う
ん、この
方が。そうそうそう。そういうのもあってして、完全フル CG、しかもこの世に存在しない人間を、すごくリアルに作り上げたっていうのがまあ、一つすごいところではあるのかなと。
うん、
で、アバターとかで言うと、大体ですね、人の、もう、実際の人から形をある程度取って、それを、まあ、モデリングして、人に近づけて。で、アバターの人間の動きに関しては、うん、実際にそのモデルになった人が、モーションキャプチャーというですね、人間の動きに合わせて CG も動けるよみたいな、ものを使って、撮影してるのがアバターだったりするんですね。
う
ん。で、それとはもう全く別でですね、今回のこの CG。CG 自体に骨格の、まあ、プログラムがちゃんとされていて、その骨格を動かすことによって、人間同様の動きを再現することができると。こういうものになっているそうなんですよ。
うん、
で、まあ、これができると何が嬉しいのっていう話もあるんですけど、昔から言われている実在しない 人間をテレビに出して、あたかも生きているかのように、存在させることができるようになったわけですよ、うん、これで。
うん。
それって、個人的にはすごいことだけど、怖いなと思う側面もあってですね。
触れられないっていうのありますよね。
そうそうそう。
まあ、最近だと、徹子の部屋にドラえもんが出たっていうね。いうのが
あ、そうなんだ。
まあ、時々ドラえもんって CG で出るときあるじゃないですか、
その。あるある。そう
そうそう。最近映画ありましたしね、CG になって。
そうね。
まあ、あれがね、で、ドラえもんだったらまだドラえもんなんだけど、こういう、なんか、何々太郎さんみたいな感じで、横にこの人が座るっていうことが起こり得るってことでしょ、だから。
そう、そういうことなんです
そう。
で、この画面の中でこういったリアルな人間、本当に細かい毛穴とか、そういったヒゲとか、うん、そういった部分までを、完全に、何の、ね、普通の実在するものから抽出せずに、うん、一から全てデジタルデータで人間を作れてしまうっていうことって、これからどんどん増えていくと思うんですよ。この技術ができたということによって、
うん
うん。そうなると、以前ね、ちょっとまた AKB の話になっちゃうんですけど、CM で、新しいメンバーが入ります、っていうのを、アイスの実かなんかの CM でやったことがあるんですよ、はいはい、AKB を、
うん。
で、その子がこう、映像で出てきて、あと、なんか雑誌のグラビアとかにも出たりして、この新しい子は一体何なんだっていう話題になったかと思いきや、実はそれは今の AKB の、その当時の AKB のメンバーのそれぞれのパーツを組み合わせて作った、疑似的な女の子でしたよっていうプロモーションを秋元康さんがやったわけですね。で、うん、その時って結局、まあ、現在あるメンバーのパーツを映像として、まあ、映像としてそれぞれ切り抜きをして、疑似的に人を作ってるっていう形だったので、やっぱりですね、パッと見、ああ、なんか CG っぽいなっていうのは、うんあったんですよ、
うん。
じゃあ発表される前に、あ、これって実在しない人なんじゃないっていう風になってた。
ネットでもやっぱりなってましたし、ねうん、まあ僕もパッと見、なんか動きがおかしいなとか。
あ、まあ CG 大好きホネストさんから見ると、
そう、そうですね、
いやいや、これはっていう、う
ん。これは CG やなかろうかと、
うん。
なんか表情の作り方が人間っぽくないし。
うん、
これは多分違うなと思ってたら。ああ、のじょうだな、みたいな感じだったんですけど、
うん、
まあ、そういったものからですね、まあ、お二人、先ほどの指示ご覧いただいたと思うんですが、表情の一つの作り方であったり、ちょっとした動きのすべてが、ほぼ違和感ないんです。
うん、
今までは、なんだろう人間ってパッと見たときニュアンスでああなんか違うなちょっと動きが硬いなとかっていうのがあったと思うんですけどそういうのを全くなく、再現をすることができているので
まあ今後の CG で一番難しいでしょうね、うん、人間っていうのがそれこそそのジュラシックパークでいう恐竜とか、
うん、
ローランド・エメリヒ監督のその災害が起きてるシーンを CG でやるっていうのってまだその、ね、機械的なものとか、自分たちとは比べると全然違う未知のものとかだったりするんで、それっぽく見えたりするんですけど、我々普段から目を見て人と話してるわけなんで、
うん、
そうするとなんか若干これは本当に人間なのかっていう違和感絶対あると思うんですよね。
そうね。だからまあ、本当に、我々が普段からよく見ている人という物体に対しての CG になるので、まあ、これからどんどんどんどんこういうようなね、技術が出てくるのかなというふうに、ちょっと楽しみに、なっていますよというお話が前段でございます。うんうん、
これ感じることが2つあってですね。
はい。
CG だけっていうわけじゃなくて、これを人間の骨格とか表情の筋肉の動きみたいなのをモデル化したってことなんで、多分、実際に人間がこういう風に動かしてますよっていう医学的なデータに基づいて作ってると思うんですよね。
だからそ
この医学側の発展というのも僕は きちんと褒めたたえるべきかなと。
そうですね。
それがなかったら絶対作れないなんで、このコンピュータグラフィックスの知識があるだけだったら作れないんで。
そうなんですよ。
で、逆にね、それが分かったっていうことは、これは映像の中だけじゃなくて、実際にもそういう風に動かしたら、ロボットができちゃうよってことなんですよ。人間と同じ動き
を。つまり設計ができたってことですね。
そうそうそう。
そういうことです。
だから側だけ人間の皮膚被せといて、中だけ骨格、つまりターミネーターみたいなものが、これできちゃうよってことを示唆してるんですよね、これ。
あ、言っちゃいましたね。
動きのメカニズムが分かったってことは。
言ってましたからね、うん。金属の骨格に生きた細胞で覆ってあるって言ってましたよね。吹き替え版
で。これがちょっとね、映像よりもそっちが怖えなって今思いましたけど。
いや、そうなんですよ。うん、で、まあ、この話とつなげていく先っていうのは、やっぱりその、今ね、ソフトバンクが出している、ペッパーであるとか。
うん、
要は、人間と会話ができますっていう中のソフトウェアって結構いろいろあるんですよ。
うん、
で、まあ、かけるタイムズの方でもありましたけど、音声入力をして結果を返してくれるみたいなのって、まあ、これからどんどん増えてきますよ、多分。うん、Google さんもやってらっしゃいますし、
うん。
で、そういう内側のソフトウェアは、どんどん出てきて、ある程度人間がすることの中身っていうのは、まあ、実現できてきてますよね、というものに、今回のこの CG、まあ人間の動きをプログラムで、作ることができます。まあ歩くとかっていうところは、まあロボットの分野になるかもしれないけれども、うん、そういうどこの、部分の骨格を動かせば人間らしく歩けているのか、みたいなところも CG の方ではできると思うので、まあそれを、そのモデリングと動きのプログラムをベースに、ロボットの骨格を動かすことによって人間の表情と、まあ、歩いたり、まあ、座ったりとか、まあ、そういうようなことができるものが近い将来できてくるんじゃないかなというふうには思っております。
仕組みが分かれば絶対できますからね、それは。
うん。
あの、プログラミングって手段なだけなんで。
そうですね。
はい。仕組みが分かれば別にプログラミングじゃなくて回路でそれが実現できちゃいますからね。
そうですね。
論理回路でね、うん。
で、そうなった時に、まあ、あとは合成音声さえね、作れちゃえば、一人の人間もうできちゃうじゃんって思ってるんですよね、うん。でも、そうするとね、俳優業とか女優業って、
うん、
どんどん必要なくなってきちゃうんじゃないかなっていうのが、
うん、実際に、まあ、このモデルを動かせばいいわけですよね。
うんそう。
まあだからこの CG に登録されてる人物の、うん、まあ要はその、どういう保存形式かわかんないですけど、まあモデル一体と音声とかがついた一つの、まあ、セットになると思うんですけど。
そう。
で、まあ CG の中で服とかも着せられるわけじゃないですか。いろいろな服とかね、サングラスをかけさせたりとか。まあ確かにそうすると、いろいろ着せ替えた上で、まあ何かこう、面白いことやらせてみたりとか、踊りとかね。やらせてみたりっていうことは可能になるなっていう。う
ん、まあ、ただ、そのあれですよね。ロボットが演じている、そのロボットを好きになるかっていう
のはありますよね。まあそこはジャパニーズのあれじゃないですか、
うん。いや、そうなんですけど、なんていうか、なんていうの、ファンになるっていうのは人間の感情じゃないですか。
うん。
で、生身の人間だからファンになってんじゃないかなっていう、一面もあるかなと思ってるんですよ。
それはね、うん。それは、現時点ではそうでしょうね。
アニメとかも結局声優さんがいるっていう、
うん、
いて、あながちただの絵ではないですよね。
うん、まあ、命を吹き込んでる側の人たちがね、今現時点ではいますからね。
だから、例えばロボットが死んでも、別に、うん、その死んだ役をしたとしても、感情移入を人間と比べてどっちの方がするかっていう。
まあ、うん、そうですね。そうそう。人間の方がよりっていうの。
人間がすげえハードルの高い、なんちゅうのかな、スタントみたいなことをやるのと、ロボットにやらせるので、どっちの方がって、なんか結局その裏の人間の心情みたいなところも関わってくるのかなとは、思います ね、まあ、ね、これ。うん。
だから、まあ今の現時点ではやはりどうしてもそうなるかなっていうのは、ね、うん、しょうがないことだとは思うんですけど、うん、俺が、コンピュータグラフィックスの部分ではなく、人間の感情までも似せて作ることのできるプログラム、あ、まあおそらくペッパーの発展版なんだと思いますけど、まあそういったものが出てくると、 今度はロボットにある程度の感情が出てくるわけですね。ロボット単体としての意見というか、っていうのが出てくるような気がするので、まあ、そうなった時に外見も人間です。中身もまあ人間っぽいことを言います。で、会話をしていくとどんどんどんどん楽しくなっていきますとなった時に、人はそのうちロボットに恋をすることも出てきてもおかしくないんじゃないかなというふうには思いますけど、
ね、まあそうなった時には人類は絶滅の方向に行くでしょうね。
そうですね。要は子供が生まれなくなりますからね。そうそうそう。真面目な話。
そうすると全部ロボットになっちゃいますね。
というと、あれですね、昔なんか技術的得意点みたいな話しましたけど。
ありましたね。
その方向に向かっていきますからね。
そうそうそう。はい、そうそうですね。あ、その話にまたこう繋がっていくと思います。はい、まあそういうようなことでですね、CG のこのリアルすぎる CG、人間の CG というものは、その映像の凄さにとどまらず、いろんなところにどんどんどんどん活用がされるというところを、まあちょっと皆さんに知っていただきたかったというところがございました。で、この CG のですね、まあ、一番最初ってどんなものから始まったんだろうって思って僕いろいろ検索したんですよ。で、私実は個人的に CG、まあ最近 3D の CG をですね、家でこう、暇の時に作り始めたって確か前言ったと思うんですけど。
そうだね。
まあ、うん。そういうのをね、ちょこちょここうやっていると、いかにこの、まあ人間を作るのが大変かっていうのもわかるんですけど、その CG の歴史をね、自分の肌感覚で掴めるんですよ。ああ、最初ってこんな文字しか作れなかったというか、もう幾何学の形しか、こう、画面上で作れなかったのが、徐々にこう、丸い球体とか複雑なものが作れたりとかっていうのが、まあ、CG の進化ではあるんですけど、
うん、
まあ、そういうようなところの、ね、過去の CG の歴史を今ちょうど見ながら、この話が出てきたんで、ちょっと、今回はね、この話取り上げさせていただきましたけど。
まあ、まあ、うん、そうだね。昔はだって、もう今みたいな CAD みたいなソフトないからね。
ないです。
僕もC のプログラムで CG 作ったことありますけど、もう光のトレースみたいなのもすげえ大変なんですよ。はい、どう反射してどう透過していくかみたいなので、トレースとか、単なる球を表示するだけでもめちゃくちゃ大変なんですよね。
そうですね。うん、どこがこう影になってとかっていうと、もういろいろやらなきゃいけない。
うん、
まあ最近はね、光源をポチッと押せば、それに対応した機械
があるからね。
ギャーってやってくれる。まあすごく楽になった時代ではあるんです。
ぜひです。はいはい。
あ、どうぞ。
ぜひですね。
ぜひですね。
なんか、みんなも作ってみたらどうかっていうのが、なんか、この CG のその技術が単純に高くなったっていうだけじゃなくて、CG を作るアプリケーションもそれだけ進化したってことですから、我々素人でもそれなりに、まあソフト自体は高いと思うんです。10万とかそういうソフトがあると思うんですけど、まあそういうものを使えば、まあ近い形で、なんかもしかしたらね、自分の好みのキャラクターとか、自分の憧れのキャラクターとか、そういったものを作り出して世に出すということが可能になるかもしれない。
そうですね。
ふうに、まあ思いました。
まあ、あとだから、さっきも一回言いましたけど、CG の知識だけじゃなくて、作るものの知識が絶対に必要だということは、うん、確率なんで、人間作るんだったら人間がどう動いてるのかっていうことに対する、まあ、医学的な知見みたいなのも絶対必要になってくるんですよね。
うん、だ
そこも勉強しないといけないよっていうところですね、これからは。
そうですね。うん、まあ、なのでですね、ぜひ、CG に今まで興味なかったよというような、方でもですね、一度映画なんか見てもらうときに、ここもしかしたら CG かもしれないねっていうようなところも探してもらいながら見ていただくと、今まで見ていた映画の観点とは別の観点で楽しむことができるかなと。
ストーリー入ってこないけど、それやるとね。
だからまあ2回見ていただきたい。
実際
1回目はもうストーリーとして楽しんでいただいて、二回目は、あ、ここ CG なんだ。
まあ、テレビでやった時とかね。
そうそうそう。うん、まあ、そういうような形で楽しんでいただくのも、 一つの楽しみかと思いますので、皆さん、ぜひですね、今後、こういう CG と対峙する機会がございましたら、一度思い出していただきたいな、というふうに思いまして、今回はこの辺で締めさせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、ということで189回、エンディングに入ってきますが、まあ、今回テーマ2つともね、技術的なお話ということで、まずかけらりタイムズ、若者の PC 離れは本当かというところで、
はい、
まあスマホから PC へね、若者はどんどん、あ、違う、PC からスマホか。
タイトル間違えた、ね。はい、今、タイトル直してありますよね。
そうですね。PC からスマホの方にどんどん移行してきてるんじゃないかっていう話もありましたけれども。まあこれに関してはね、まあ話の中にありましたように、やっぱ目的によるなっていうところが大きいですよね。
なので、まあ、うん、一概にPC からスマホへ移ってってるんですっていうことではなくて、うん、その中のコンテンツで見たとき、うん、使い応答によね、うん、応じてっていう用途に応じてそういうふうなことが起きてるよということでしたということが、はい、まあ、3人の調査の結果、
うん、
分かってきたことじゃないかと。
そうだね。これから多分用途っていっぱい出てくると思うんですよね。こういう、まあ、ガジェット化する家電みたいなのがね、いっぱい出てくると思いますので、うん、それぞれに多分、こう、昔は PC に集結していたものがどんどん割り振られていくのかなっていうイメージは確かにありますけどね。はい。というのは、まあ、ちょっと、なんて言いますかね、全体的な、その、IT 業界の、なんていうの、流れみたいなところちょっと話すような感じになりましたけれども。まあ、これが前半のお話でした。はい、で後半が、CG、ね、コンピューターグラフィックスの進化について、まあ、本当にリアルすぎる人間が、できちゃったよ、というところの例を交えて、ホネストさんにお話ししていただきましたけれども。まあ、これはどちらかというとね、前半の話と違って、その人工知能的なところ、ロボットとか、そういうところへのメカニズムの応用も今後されていくんじゃないのっていうところに、まあ、繋がっていっていますと。うん。まあ、これ私ちょっとね、ホネスさんの紹介の前に、実はこのムービーだけ見たことあったんですけど、一週間ぐらい前に。はい。まあ、これ最初は人間撮ったんだよなと思ってたら、だんだん首の下がなくなってくっていうね、ちょっと。気持ち悪い映像
そこまで作ってくれよ、せっかくならっていう。手だけ出てくるしね。
そうそうそう。でもなんか、うん、そうね。これ全部再現されていたら、もう普通に人間だと思っちゃいますね、これね。
そう。なので、うん、さっき言ってたその、トイストーリーというのは、うん、まあ、フル CG じゃないですか。
うん。
で、それをもう CG だなと思って見てるんですけど、こう、全く見てて、フル CG なのに、CG と思わずに見てることも多分出てくるかなと思うんですよね。
うん、まあ出てくるでしょうね、これからね。この精度でできていくんであれば。うん。
でもまあ皆さんが見ている映画も、実はこのシーンは、フル CG なんだよっていうところを気づかずに見てるケースもあると思うん
です
よ、
ね。まあそれはあるでしょうね。うんうん、まあ多分景色だけだったらフル CG とかいっぱいありますしね。もうすでに。
うん、そうね。うん、そう。それはそうなんです。
なので、まあこれから多分こう CG がどういうところに使われているのかっていう観点で、まあホネストも言ってましたけど、まあ映画を見てみるのも一つ面白いかもしれませんね。で、あとはこの CG の使われ方の新しい可能性というか、というところもなんかビジネス的なね、観点から見るの面白いかもしれないなと思いました。はい。ということで、本編2つ終わりましたけれども、なかなかなんか、なんていうか、今回は、なんていうんだろう、昔のかけらじっていうと、誰が、ね、知ってるかわかんないですけど、
そうね。
ね、こういう技術的なテーマを2つ取り上げてっていうかけらじのそのデフォルトスタイルが踏襲されたね、感じの回
になったかなと。そうですね、2コーナーともこうなるのは、比較的珍しいケースですね。
うん、そうですね。はい。ということで、お届けしました。じゃあお便りの方をね募集しておりますので、そちらの方だけ、宣伝させていただきます。かけあがりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、 E メールはかけらじ @gmail.com、 もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見ご感想を取り上げてほしい特集テーマ、などお気軽に、どしどしお便りをお送りください。まあ、そして今回かけらぼの方も配信しておりますので、そちらの方の感想等も お送りいただければと思います。はい。ということで、終わっていきたいと思います。エンディングでもう話すことがなくなってしまったんですけど。
ああ、はい。ね、ただ季節感の話ってオープニングしてないなって。
あ、してないですね。寒くなってきましたね。
寒くなって、夜が寒いっていうことをずっと伝えたかったっていう。
うん。お体も気をつけて、ね。元気に次回のかけらじも聞いてくださいということですね。
はい。
はい。ということで、お届けしたのは私、グリーンティーと、
マーマと、
ホネストでございました。
はい。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
さようなら。